放送ポッドキャスト QR。
文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしました。ナビゲーター文化放送斉藤和美です。伊藤さん、でも20年以上正捕手をずっと守ってきたわけじゃないですか、レギュラーを一度取ったら、
はいはい、
その秘訣というのはどこにあるとご自分では思われますか？
まあ一言で言えば、やっぱり大きな怪我はなかったんで、
なるほど、
はい、まあそれだけ頑丈なね体をしてましたんで、やっぱ怪我したらどうしてもね他の選手が出るわけじゃないですか。
はい、
で他の選手が活躍すればひょっとしたら自分がね出番がなくなる危険性もあるわけで、やっぱその戦列を離れるっていうことがなかったんで、やっぱそれだけ故障が少なかったんで。長くやれたかなっていう感じはしますね。
伊藤さん、顔面デッドボールでしたっけ？はい、そうですよね、はい。それはもう本当に事故みたいなものですから、はい、しょうがないと思いますけど、はい、でも、あれ、翌日出てましたっけ？
日本シリーズの時に、顔面に当たって、あの時は第8戦まで行ったシリーズだったんですけど、ね、
広島ですよね、
第7戦でデッドボールを当てられて、で、次の日は出ましたからね。
それがすごいんですよね。
まあでも、打撲だったんで、で一晩中、その、馬肉でね、ずっとこう、顔を冷やして、馬肉ですよ。
うん、馬肉ですよね。
馬肉ってなかなか売ってないじゃないですか。
売ってないですよ。
だから、当時は広島だったんですけど、広島の肉屋をね、なんか、トレーナーの人が点々としてくれて、馬肉を探してくれて、で、それを一晩中ね、ほっぺにこう当てて、で、冷やしましたけどね。
それは牛や豚や鳥よりも馬の方がいいんですか？
馬ですよ。昔の人は馬だったんですよね。
それは熊本出身だからってことじゃないですね。
じゃなくて、これはね、医学的にもね、昔、こう、軟膏みたいなやつがあって、
はい。
その中にも馬のエキスが入ってるんですよ。やっぱ馬肉って、その熱を冷ますね、そういう効能があってね、はい。確かにね、腫れは引きましたから、それで。
そうですか。
はい。
まあ、牛、豚、鳥、馬とあったら、やっぱり一番元気なの馬ですもんね。
うん、だと思いますね。
何かがあるんでしょうね。
はい、あると思いますね。
馬車馬のごとく働くなんていう表現もありますけど、馬すごいですね。
馬すごいですね。馬はよく食べてましたけどね。
そうですね。
地元はもうしょっちゅう食べるんで、はい。
でもまあ、大きな怪我がなかったというのは、本当に、はい、秘訣の一つだということは分かったんですけれども、はい、遺跡組で言うと、ライオンズ過去に中尾隆義さん、大宮達夫さん、はい、上田幸宏さんで、現ファイターズのコーチの中島聡さん、はい、生え抜きの若手で言うと、当時ですね、はい、高木大成さん、和田和弘選手、はい、細川徹選手、野田康介選手、みんなことごとく、伊藤勤という分厚い壁に跳ね返されたじゃないですか。これはすごいことですよね、やっぱり。
特にね、その新しい人たちに意地悪したとかね。
はい、そういうことも。そんなこと考えてません。
やっぱ自分をしっかりと、やっぱり、常に見つめてたっていうかね。
はい。
客観的にやっぱ見る自分がいたんで、はい。人のことよりも、まず自分が何をしなきゃいけないかっていうのをいつもね、うん、考えてやってたんで、うん、まあこれをやれば、人には負けないだろうっていうね、うんうんうん、なんか強い信念みたいなのがありましたから、
はい。
まあそこが、その相手を意識するよりも、自分自身をやっぱ意識してる部分はありましたね、すごく。
これをやれば大丈夫だ。その場合のこれとは何でしょうか？
何でしょうね。まあ、その時によって違うとは思うんですけども、はい、何でしょうね。いや、それはちょっと今なんか、あんまり思い浮かばないんですけど。
確かなリードとか、
はい、
そういう部分があるのかな、
まあ、そういうことも含めてだと思うんですね。で、例えばその移籍してきた人たちの中で、まあそれぞれね、やっぱ名前のある人たちも、
はい。
何人もいますし、
はい。
で、やっぱその人たちを冷静に自分の中でまず分析するんですよね。
あ、そのライバルを。
はい。
ははははは。
この人はここは優れてるけど、あ、ここはちょっと劣ってるなと思って。うんうんうんうん、あ、この部分だったら、俺の方が上なんで、うんうん、じゃあここをもうちょっと磨きをかけていこうとかね。
なるほど、なるほど。
だから相手の分析っていうのも、してましたけどね。
はい、そうですよね。はい、でも、やはり、マスクを被る以上は、はい、自分のリードのせいで負けられないっていう重圧とも戦っていたのかなと思うんですけども。
あ、まあ、それは、やっぱ自分が、あそこのダイヤモンドに出ていった時にはね、はい、ホームを守る時には、まあ、当然そうですよね、うん。出た試合はもう全部勝つっていう気持ちでやってましたし、うん、はい、うん。
そうですよね。
ええ、
まあ、くしくも伊藤勉さんが正捕手になってからライオンズは上昇軍団へと変身を遂げていきます。ライオンズは84年から V4 達成しました。で、89年は優勝を逃しますけれども、90年から改めて V5 を成し遂げて、うん、黄金時代を築きました。あの、これだけの上昇軍団になったのはなぜなんでしょうか、伊藤さん。
いや、やっぱりね、土台がしっかりとできてたと思うんですよね。その、僕が云々ではなくて、はい、やっぱりその、チーム自体の土台をしっかりと、若い時に、それぞれ作り上げられたって言いますか。
はい。
まあ、いろんな、何人かの監督さんにね、指導してもらってきたんですけども、
はい。
やっぱりその、一番影響があったのが広岡さんだと思うんですよね。
そうなんですか。
はい。広岡さん時代に、もうとにかく厳しい監督さんだったんですけど。
管理野球って言われてましたからね。
もうとにかく弱いチームを強くするにはって、うんうん、もうそのことばっかりをね、いつも掲げられて、まあ、やらされたっていう言葉の方がね、合ってると思うんですけど、まあ、今言われたんですけど、管理野球、まあ、食事の面からですね、もう全部変えられて、もう徹底的に指導されたんですね。
食べ盛りじゃないですか、伊藤さんの。
いやもうね、僕もそうだったんですけど、ベテランの人たちもね、はい、アルコールも一切禁止で、そして白米がなんせ食べられないんですよ。
そうですよね。
もう玄米ね、玄米食事で、で、肉はもうほとんどない、食生活で魚と野菜ばっかりだったんですよね。だ当然反発もあったんですけど、ただやっぱりそれをずっとね、長いプランやって、で、1年間終わった時に、その故障者がやっぱり少なかったんですよ。
実証されたわけですね。
ですよ。やっぱ夏場どうしてもね、他チームはね、怪我人が出たり、バテて失速したりっていうチームがあったんですけど、やっぱりそれの食生活を変えたおかげだと思うんですけど、みんなバテなくて、故障者も少なくて、で、結局、故障者が少ないって言ったら、戦力はダウンしないですよね。
そういうことですよね。
同じ戦力でやっぱ戦えたんで、結果的には優勝できたんですよね。でもやってる最中は、もう全く、面白くないですよ。で、食事も美味しくないですしね。で、門限もきっちりと決められて、特に若い人たちは、ね、もう、外行く暇もないぐらい、ホテル帰ってバットスイングやったりとかね、そういう時代だったんで、とにかくプロ野球ってこんなに厳しいとこかって思いながら、まあ若い時代は過ごしていきましたけど、まあそれで結果が出てからですよね。あ、やっぱりこれをやってよかったなって。で、その時に、まあ僕と同じように若いね、人たちが、やっぱりだんだんとこう中堅クラスになって、その上昇、西武と言われる時代を、やっぱ築き上げていったと思うんですね。ですから土台はその時に、まあ練習にしても、個人の管理にしても、で練習もすごく基本練習の反復だったんですね。
基本練習というと具体的にはどういうもの
なんでしょうか？もうとにかく優しいゴロを取って、正確に足の運びをして、一塁に正しいスローをするっていうね、もう単純な、まあ野手でしたからね。
はいはい。
で、バッターでしたら、緩いボールを強く、強い打球を打つと。緩いボールを投げてもらって、フルスイングをして強い打球を打つと。本当に基本の練習をもう毎日毎日ね、やりましたね。はい。難しいことはね、何一つなかったんですよ。もうとにかくその、繰り返しで、基本練習って本当に疲れるんですよ。
あ、そうなんです
か。本当に疲れるんですよ。メリハリのない練習っていうのは。
精神的にも疲れて
る。疲れるんですよ。
でも肉体的にも疲れる。
疲れるんですよ。で、正しい、やっぱりホームで投げようとしたら、しっかりとしたね、やっぱ下半身ですとか、はいはいはい、バランスとかね、そういうのを考えないと、やっぱ正しいスローもできないですし、うん、まあ、自然と、やっぱり、そのバットスイング一つにしても、正しい形で振ればね、やっぱり一本スイングするのと、例えば100本スイングしても疲れないスイングってあるんですけど、はい、やっぱ10本スイングしたらもうフラフラになるぐらいの、スイングをやってたりね、もうそのことを、そういうことをしっかりとやっぱやらされる、やらせる監督さんだったんですね。
なるほど。
はい。
その広岡さん時代のその流れを組んだのが、その後のライオンズということなんですか？
その時に、やっぱりもう本当基本が叩き込まれてね。まあ、当然、選手それぞれも、ここも力のあった人ばっかりだったんで、はいはい、それに、ね、そういう精神面含めて技術も向上してきて、それはもう、やっぱ強いですよね、うん、チームとしたら。
そうですね。 黄金時代の礎はそのようにできていたのかと、はい、へーと思いながら聞いてるライオンズファンの方ばっかりだと思います。とりわけ最強だったのは黄金時代の中でも、
はい、
どこら辺の年だったと伊藤勤さん思われますか。
何年だったですかね。
あそこら辺という感じでアバウトでいいですけど、
ヤクルトと対戦しましたよね。
92、93、
はい、その前後じゃないでしょうかね、はい、やっぱり。うん、でもその前も強かったんですよ。
いや、ずっと強いんですけど。
その前も別の強さがあったんですよ。
はい、そうですよね。はい。そうですよね。ごめんなさい。伺い、別の強さという意味では、じゃあその92、93のヤクルトと日本シリーズを戦ったあの時代のライオンズの強さは、どういうものだったんですか。
あれはね、
表現が難しいかもしれませんけど。
その、なんて言うんでしょうね。うまくね、ベテラン若手がなんか、こう、一つになれて、
はい、はいはいはい。
バランスのいいチームだったんですね。
伊藤さんはもうこの時代はベテランに部類されますか。まだ若手ですか。まだ若手
ですか。中堅ですね。
中堅、はい。ベテランと若手の間。
間ですね。中堅だったですね。で、そのもう一つ先、僕が本当に若い時代ですね。はい、若手の時代。
92、93の前ってこと
ですね。前ですね、うん。で、その時はやっぱり投手陣のベテランの人たちがね、はい、やっぱりすごく頑張ったし、
はい。
まあ野手でもその、山崎さんも、
はい。
太田さんも、はい。片平さんもっていうね、はい、まあこれ本当にベテランの人たちがやっぱ頑張った時代だったと思うんですね、はい、
そうですね、
はい、
まあいわゆる伊藤勤さんはどちらにもいらっしゃいますけど、
僕も、はい、
清原和博さんが入る前と入った後ってことなんですかね。
まあそういうふうに言った方が分かりやすいですかね、
はい、
はい、
乱暴な分け方ですけど、そういうことになりますよね。
ですね、はい、
今山崎太田片平という野手のスーパースターの名前を聞いて思いましたね、はい、なるほど。
ですね。ですから、その、ベテランの人たちが、まずは、西武の黄金期を作ってくれたね。
はい、そうですね。
はい。レールをこう引いてくれたんですよね。
いわゆる、ですから、戸様の方もいらっしゃいますよね。はい、はい。ライオンズでキャリアをスタートさせてない方が、はい、西武ライオンズにいらっしゃって。
ですね。そこがまず、スタート地点ですね。
そうですね。
はい。で、それ、
はい、
で、それを、うん、その時に、まあ僕、まあ若手だったですけども、はい、僕よりちょっと上のね、石毛さんとか辻さんとか、うん、まあその辺が、そのベテランの人たちの背中を見ながら、
うん、
で、今度は自分たちが主力になって、ですね。これがやっぱり、伝統として、ずっとこう、受け継がれたっていうかね、
はい、
まあそういう時代だったと思いますね。
そうですね。
はい。
いや、思い返すと本当に強かったと思いますけれども、ただその、上昇軍団、とは言われるものの、負けることだってあるわけじゃないですか。はい、でも最終的に終わってみれば優勝ということで、はい、あ、やっぱりライオンズだったねってみんな思うんですけど、はい、当たり前のように優勝し続けることって難しいですよね。
まあ難しかったですけど、
あ、そうでもない。
みんな、みんなね、それぞれ、やっぱり、まあまずはキャンプですよね。
キャンプ。
みんなで。
2月のキャンプ。
うん、2月のキャンプですよね。もう2月のキャンプの時点で、今年の目標やつは日本一なんですよね。
はい。
うん。ですからもうリーグ優勝するっていうのはもう当たり前っていうかね。
なるほど。
はい。
なるほど。意識が違いますね。
もうそこからスタートしてましたから、もう負ける気は毛頭ないわけですから、もう勝てるって信じてやってましたから。
はい。
はい。まあそれぐらいの、その、チームだったんでね。
伊藤さんは82年でリーグ優勝経験しますよね。
はい。
その翌年の83年の2月のキャンプからもうこういうふうに思えてましたか？
あ、その時はね、いや、このベテランの人たちがいる時はそういう考えはあんまりなかったですね。
伊藤さんの中には。
まだそれはなかったですね。
どうでしょう？チーム全体にもそれはさすがにまだなかったですかね、う
ん、まだそんなね、なかったんですけど、まあ、これがもう僕の中で第1期なんですよね。
はいはい。
で、第2期ですね。
第2期黄金時代が92、93のあたり、
はい。これがね、やっぱりこの時はみんなそういう思いだったですね。はい。
何も言わなくても分かってるということですよね。
分かってるっていうかね。もう、
最高の大人の集団
で当然だというね。はい。で、やっぱりチームワークとかっていう点でもね、
はい、
非常にまとまってましたし、
はい、
特に派閥とかっていうのもなかったですし、はい。コーチはコーチとしているんですけども、もうまずね、ゲームで失敗しますよね。
はい。
もう選手がまず注意するんですよ。
選手が選手を注意する。
注意するんですよ。
注意する方は決まってるんですか？
もう大体決まってるんですけど。
どなたでしょうか？ちなみに。
それは名前はあんまり言えないです
けど。いや、言えない。
言えないですけど、もう必ずね、コーチが言う前に選手が言ってくれるんですよね。
まあでも、時のチームリーダーに近い形ですよね。
はい。はい。だそういうのはね、我々としては非常にね、 ある時は助けられたんですよね。コーチに言われるよりも、もう選手が先に言ってくれれば、コーチは出る幕はないでしょうね。
はい。
うん。だからその辺もうまく考えながら、一応ベテランの人たちはね、そういう指導はしてくれたと思うんですよね。
そうなんですか。はい、すごいチームですね。
ですから、その、そういう人たちのやっぱ背中をね、我々を、はい、も見て育ってるし、
はい、
で、やっぱ普段からやってましたもん。練習も。決して手を抜くことなく。
それはシーズン中、試合前の練習も含めて。
試合前の練習も含めて、もうキャンプ中なんかは、やっぱり、もう手抜くことをほとんどしなかったですから。
まあ、長い時間練習する、はい、しかも、ランチタイムを設けない、はい、という部分はやっぱり衝撃的でしたからね、
そうですね、
ライオンズ、
はい。
今当たり前ですけれども、ね。
もう次から次へとね、自分のやることっていうのをね、きっちりとこなしていってましたから、当然先輩がね、練習するから若手は休めるわけないじゃないですか。
そうですね。
うん。だから自然と、そういう、まあ、伝統が作り上げられたんですね。
はい。
はい。
伊藤さんもずっとレギュラーとしてマスクを被り続けて、だんだん年下のピッチャーっていうのも出るようになったのもこのぐらいの時期じゃないですか。
はい。そうですね。はい。
そうですよね。そうなると以前とはやっぱり考え方が違ってきましたか？
いや、もうそれは全く違いますし、でも基本的にはね、俺のサインに首を振るなじゃなくて、自分の投げたいボールを投げろと。で、俺のサインが全てじゃないから、うん、まあ仮にそれは嫌だったらもう首振っていいからっていうことはもういつも言ってましたね。
あ、そうですか。
若いピッチャーには。
そうですか。
はい。
で、本当に首を振った。
あ、いましたよ。
ああ、そうですか。はい。で、あ、これで良かったなって、見て、
まあありましたね。
考えてても、はい。あ、そうですか。なるほど。まあそのような上昇軍団とて、優勝を逃してしまったシーズンはあるわけで、1989年、これはですから平成元年ということになりますかね。当時130試合制で129試合目まで近鉄オリックスと三つどもえの優勝争いを繰り広げた末に、優勝した近鉄バファローズに勝率わずか2厘差、2位オリックスに勝率1厘差、ゲーム差でいうと 0.5 というところでライオンズは3位に甘んじることになりました。まあどこが優勝してもおかしくなかったですけども、うん、最終的にこれ優勝を逃してしまった原因というのはどこにあったんですか？
これはダブルヘッダーでしょ。
はい。
ブライアントに4発打たれた時ですよね。
おっしゃる通りです。
はい。もうこの時はね、自分のチームの選手にも、他のチームの選手にもオーラを感じたことはないんですけど、
はい、
この時はブライアントのものすごくオーラがあったんですよ。
はぁ。
で、各体験が先発したんですけど、
はい、
もうこの日は絶対ホームランを打たれるってね、試合の前から、もうそういう嫌な予感があったんですよ。本当にこれはね、もう後にも先にも、これがね、初めてなんですけど。
それまでのブライアントに特に感じてない？い
や、それはなかったですけど、全くなかったです。レギュラーシーズンね、そこまでずっと戦っても、うん、もう、どっちかって言ったらもう、結構抑えてたバッターだったんで、
はい、
やれやすいバッターだったんですよ。
ブライアント。ウィークポイントはありましたよね。
ありましたから、もう、とにかく三振の多いバッターだったんで、うん、攻めやすいバッターだったんですけど、この日に限ってはね、もう、最初からね、すごくオーラをね、受けてたんですよ。
すいません。ラジオは言葉のメディアなんで、表現するとしたらどういうことなんでしょう？そのオーラを感じる。どんなものを感じたんですか？野球人伊藤勤は。
いや、ですから、3D みたいな感じですよ。今で言ったら、こう浮き出てくるんですよ。ダーッと。うん。
そうなんですか。うん。すごい感覚ですね。
いや、すごいですよ。だから、あ、これは今日行かれるな。でも、うちが先にね、結構、こう大量点をリードしてたんですよ。
はい。第1試合ですよね。
第1試合で。
5対1でリードしてた。
5対1でリードしてて、最初はね、確かソロホームランかなんかなんですよ。
はい。ブライアントの1本目ですね。はい、
で、ソロ、ツーラン、スリーランかなんかで順番に打たれていくんですけど、いや、これね、最初ね、あ、まだソロで大丈夫だ。打たれてもソロだから大丈夫だ。で、次の打席に来た時に、走者が、まあ、2人から3人いて、あ、これ次ツーランだな。で、最後に回ってきたときに、いや、スリーラン打たれるなんて、もう絶対そういう嫌な予感はしたんですよ。
はぁ。
だから、なんて言うんでしょうね。もう、逃げられなかったんですよね。本当は勝負しなくて逃げたかったんですけど。
状況的に逃げてもおかしくないような類上の状況だったんですか？
やっぱ勝負しなきゃいけない状況だったと思うんですけど、
う
ん、その点差が、
ね、
点差が結構ちょっと余裕があったんでね。うん、変に類を埋めるよりも、やっぱ勝負っていう風には、こう進んでいったと思うんですけど、うん、もうさすがにその時は、止められませんでした。
2発目が同点満塁ホームラン。
で、あ、満塁でしたか。
はい。はい、これでまあ5対5になった、はい、という状況で。で、3発目が、 この前もトンネルズのバラエティ番組で出てましたけど、渡辺久信投手が打たれた勝ち越しホームラン。
ホームランですね。
打たれた瞬間に崩れ落ちたという、今の監督がね。あれでも、渡辺久信投手はリリーフでしたよね、あの時。
あの時はリリーフですね。
確かブライアントキラーで生かされたって渡辺久信監督がつい先日おっしゃってました。
シーズン中もね、十何打数の1安打とか、それぐらいですよ。で、10三振とか9三振ぐらい取ってるんですよ、ね。
ブライアントをカモにしてたんですよね。ですね、はい。だからこそ指名されたっていう、はい。直近のなんか試合で確か先発してたはずなんですよね。はい、でも打たれてしまった。
見事に打たれましたね。
これなぜ打たれてしまったんですか、改めて伺いました。
ですからやっぱり、その時のブライアントの凄さですよ。
オーラを含めた。
オーラを含めた、もう、どうしようもないっていうね、その日だったんですね。で、それが一試合で終わればよかったですけど、二試合目も同じでしたから、二試合目の一打席も打たれてるんですよね。はい、ホームラン。ですよね。
これがブライアントの4連発。はい。未だに球史に残る。
ですね。
ブライアント選手のウィークポイントってどこだったんですか？
いや、もう、基本的には、高めの速い球と低めのワンバンですね。
はあ。ワンバンでいいんですか？
もうワンバンでいいですよ。ワンバン投げたらもう空振りするんですけど、うん、その日がやっぱりそういう配球にならなかったんですね。
3発目、渡辺久信投手が打たれたブライアント相手の勝ち越しソロは、はい、高め。
アウトハイの真っ直ぐ。
アウトハイですよね。
ですから、いつも空振りしてるボールを。
ですよね。
打ってるということは、なんかあったんですよ、その日は。
でも伊藤さんは 3D でオーラを感じていた。
感じました。これはもう今日は抑えられないっていうふうにね。もう思いましたね。
そこまでブライアントにオーラを感じたのは、後にも先にもこの日だけ。
いや、もうブライアントだけではなくて、野球選手でオーラを感じたのは、もうそれ、ブライアントだけですね。
長い伊藤勤さんの球史の中でも、この日のブライアントだけ。はい、へぇー。そりゃ、無理ですね、確かに、ね。
無理です。それはもう、僕はどう頑張っても、ピッチャーがどう頑張っても、この日は誰が投げても多分打たれてたと思います。
この日はスーパーマンだったんですね、はい、ブライアントは。しょうがないわ、うん、というふうに諦めもつきますね。でもこの年優勝してれば、全部合わせて前後も V10 だったんですね、ライオンズって。
ああ、そうですか。
4年続けて優勝して、1回休んで5年連続ですから、4たす1たす5で。
そうですね。
って悔やむことはじゃなかったんですか？今気づくぐらいなら、もしかして。
あ、もうそれはしょうがない。へえ。あ、そうだ、V10 になってましたか。
そうです、この年優勝してれば。すごいですね。ブライアントに4連発のうちの1本でも打たれてなければ、ひょっとしたら。あの日オーラがなければ、じゃあ、あの V9 のジャイアンツをしのぐ。
もうしのぐって言われてましたもんね。
まあまあそうです、そうです。言われてましたけど。
言われてましたもんね。
だから本当にライオンズファンとして悔しいのは、その V9 までは行ってないっていう部分なんですよね。
なるほど、ね。
で、この89年さえ勝っていればっていう。
へえ、それ今初めて僕も気づきました。
ファンみんな、
あ、そうですか。
みんなわかってます、これは。
へ
え。あそこだけだよねっていうのは。
まあそうなればまたすごかったですねっていうね。今日は話だったでしょうね。
いや。これもだから野球の面白さだなと思いながら、今日はお話を伺っております。文化放送ライオンズナイター30周年の奇跡、埼玉西武ライオンズ前監督伊藤勤さんをお迎えしています。